今朝私たちの教会はジェフリー・メンセンディック先生を説教者としてお迎えいたしました。ジェフリー・メンセンディック先生のご紹介をさせていただきます。週報の中ほどにプロフィールが書いてございますので、合わせてどうぞそちらをご覧ください。メンセンディック先生はアメリカでお生まれになって仙台でお育ちになりました。米国合同教会宣教師でいらっしゃいましたご両親とともに1964年に来日され、1989年に神学校を卒業された後、日本キリスト教団東北教区に宣教師として派遣されていらっしゃいます。1990年から2012年までの23年間、仙台泉シオン伝道所、仙台学生センター、東北教区センター、エマオの協力宣教師としてお働きになっておられます。その間、東日本大震災の折などには、東北教区センターエマオで被災支援にも、中心的に関わってこられました。2018年の4月からオービリン大学の准教授兼チャプレンとしてのお働きを続けておられます。今日はジェフリー・メンセンディック先生を説教者にお迎えできますことを心から感謝をいたします。今朝、インマヌエルと2つの V と題してメッセージをいただきます。
今日はお招きいただいてとても光栄に思います。皆さんと一緒に神様の御言葉に触れるこの時、共に過ごせることを感謝いたします。初めてお会いする方にいつも言うことがあるんですけども、この顔に騙されないでまず外見で皆さん判断しますので、中身の人間を見ていただければと思います。もう日本の方が長いので、アメリカに行くと私の英語がなまってるとかってアメリカ人に言われるぐらい、日本人向けの英語を使ってきたので、そういう人間ですけども、よろしくお願いします。今日は私たちの救い主イエス・キリストが赤ちゃんとしてこの世に誕生したことの意味を改めて考えてみたいと思います。で、4つの福音書の中でマタイとルカだけがイエスの誕生物語を描いていますけれども、今日はマタイの福音書から天使ガブリエルがマリアに向かって発した言葉を読んでいただきました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。インマニエルという言葉が聖書で初めて登場するのはイザヤ書7章です。バビロン捕囚の時代、イスラエルにとって最もつらい時代に預言者は救い主の誕生を告げました。自分の故郷を破壊され、外国に連れて行かれ、家族も離れ離れになったかもしれません。それこそ難民として肩身の狭い思いをしていた時のことです。今年難民が1億人を超えたというニュースがありましたけれども、世界の人口が70億と考えれば70人に1人が難民となっている、そういう時代に私たちは生きています。生きる望みを失いそうな状況にあった イスラエルに向かってインマニュエルの約束が告げられました。神はあなた方と共におられる、神は我々と共におられる。どん底に落ちた民にとってどれほどこの言葉は励ましとなったことでしょう。11年前、私は宮城県仙台市に住んでいました。東日本大震災があって、私の職場は日本キリスト教団の被災支援センターとなって、私もその被災支援活動に携わりました。全国からボランティアが集まってきました。皆さんの中にも東北に足を運んでくださった方がおられると思います。美里さんも何回も来てくれました。多くの皆さんの支えをいただいて、私の働いていたエマオの被災支援活動を通して多くの継続的な支援を届けることができました。その経験の中で、被災者の皆さんやまた一緒に働いている人たちを通して、人間の強さと弱さをいろんな形で学ばされました。被災支援はよく援助する側とされる側という、一方的なイメージで捉えがちですが、しかし被災者の中に不思議な力があるということを感じて、ボランティアをしていた方々も多くおられましたし、私もそう感じていました。すべてを失っても強く大きく立ち上がる人たちがいたんです。で、この強さはどこから来るんだろうか。ボランティアたちもよく口にしていました。自分たちは助けに来たはずなのに、逆に被災者に支えられている、励まされている、これはどういうことだろう。今になって思いますが、どん底に落ちないとわからない大切なことがあるのかもしれない。それを被災者から私たちは学んだような気がします。ではステンドグラスお願いします。はい。このステンドグラスは、昔私が大変お世話になったフランスのテゼ共同体にあるステンドグラスですね。今日は皆さんにこれをこう脳裏に焼き付けてもらいたいと思って、ちょっと手配してもらいました。赤ちゃんとして誕生した救い主を描いたマタイによる福音書。この物語の大事な登場人物は東の方から来た星の研究者でした。多分ペルシャから来たのではないかと言われていますが、この人たちはイエスの生まれた文化からしてみれば外国人でした。外国人が救い主の誕生を祝ったとマタイは描いています。先ほどのイザヤ書で救い主インマニュエルの誕生をイスラエルの民に限定して伝えたということを考えると、500年の月日が過ぎてヘロデ王の統治する時代になって、インマニュエルの誕生が外国人にとどまらないと伝えられている、そういうメッセージがここにあります。彼らの手にはそれぞれ贈り物があります。どれも救い主の誕生にふさわしい 高価なものです。私たちもクリスマスになるとプレゼント交換などをしてお祝いしますが、実は博士たちが持ってきたプレゼントよりもはるかに大きなプレゼントがこのステンドグラスに映っています。神様が私たち人類に与えた最大のプレゼント、イエス・キリスト。この赤ちゃんを見てください。こういう形で救い主が与えられたんです。インマニュエル、神が我々と共におられる、そういう意味の名前ですね。この小さな赤ん坊が神様の大きな愛を伝える印でした。この救い主は人を励まし、安心させ、人に喜びと希望を感じさせる人となったのです。人はイエスの名前を呼ぶだけで神様の存在をぐっと近く感じ、自分も大切にされていると実感したのでしょう。赤ん坊としてこの世に生まれた救い主こそ私たちの信仰の原点と言えるかもしれません。すべてはここから始まったからです。主がインマニュエルとして赤ん坊としてこの世に与えられたことから、今日は二つのメッセージを読み取りたいと思います。でそれは二つの V、まあ、英語のレッスンになるかもしれませんけども、この二つの V で表すことができます。まず最初の V は Value、価値。まあ日本語にもね、バリューという、あのスーパーバリューとかいろいろありますね。バリュー、バリュー。小さな赤ん坊を抱きかかえたことのある人は分かると思います。生まれたばかりの赤ちゃんは本当に可愛いものです。何も飾らないその小さな命を見るだけで私たちは愛情を注ぎたくなります。その子がいるだけで部屋の空気が柔らかく、はあ、赤ちゃんがいますね、ありがとう。どうして私たちは子供を見るだけで愛情を注ぎたくなるのでしょうか。そこに価値を見るからです。私たちが赤ん坊を価値ある命として見ているからです。赤ちゃんとしてこの世に誕生した主イエスは、私たちの目をあえて大切なこと、人間の命の価値に向けてくれています。生まれてきただけで、生きているだけで、そこにいるだけで、あなたは花丸なんだよと、そういうメッセージがここにあります。周りと比較することもなく、どんな民族も宗教も性別も個性も、あなたの命は尊い、こういう基本的な考え方が この赤ちゃんとして生まれた救い主に見ることができると思います。あなたはこの救い主が誕生したように、あなたも大切にされるべき存在なのだと。今日読んでいただいた創世記一章も、天地創造物語にも同じ考え方が見られます。この創世記一章で神様は世界を創造し、すべての命を良いものとして創造します。そして6日目に人間は神の似姿として神にかたどって創造されたとあります。教会の歴史の中でこの創世記1章27節はイマーゴデイ、ラテン語でそういうふうに言われてきたんですけども、まあ、とてもキリスト教の考え方 の、 キーワードとなる考え方ですね。英語で言うと In the image of God、 神様のイメージに作られた私たち人間、神様の尊さが私たちの中にある。神様によって作られた命は尊い、価値がある、意味がある。で、この聖書の箇所から現代の人権の考え方がこう根拠の一つとなっています。どの人間の命も大切に扱われるべきであるという考え方です。それは価値があるから。赤ん坊が示す二つ目の V、 これは Vulnerable、 ちょっと難しい言葉ですね。 Vulnerable、日本語では Vulnerability というふうに言うそうなんですが、あまり一般的には知られていない言葉ですね。 Vulnerable というのは、まあ、弱さなんですけども、脆くて傷つきやすいという意味です。 Vulnerable。 赤ん坊は無防備で、周りの人に助けてもらわなければなりません。その柔らかな肌はすぐに傷つきます。誰かが支えないと お腹もすくし、自分では何もすることはできません。こんな姿で救い主が生まれてきたと福音書記者は言うのです。それこそ周りの私たちが大切に守ってあげないと成長しない、そういう vulnerable な弱い存在ですね。実は大人になっても私たちは些細なことで傷つきます。無視されたり批判されたり、大切に扱われないだけで簡単に人は傷ついてしまいます。どんな立派な人でも、どんなに権力を持っていても同じです。実は今日お集まりの皆さんも、大なり小なり、日常生活の中で傷ついてきたのではないでしょうか。使徒パウロの言葉を借りれば、私たちはみんな土の器にすぎません。そして今日読んでいただいた創世記にも次のような言葉があります。土、アダマーの塵で人、アダムを形作った。 私たちは土でできた存在であり、人間は本質的に弱い、脆い、壊れやすい存在です。今までの人生の中で忘れられない礼拝がいくつかありますけれども、一つご紹介したいと思います。もう5年前でしょうかね、ロサンゼルスのある聖公会の礼拝に出席したことがあります。でその日はヒーリングサンデーといって、司祭が癒しを必要としている人のために祈る特別な日でした。でちょうど私も人生で大きな挫折を経験したばかりで、内面世界はとても傷ついていたんですね。で、司祭のメッセージはこうでした。神様は皆さんの苦労、皆さんの苦しみ、傷ついた心に責任を感じています。それはなぜかというと、皆さんを壊れやすい存在としてお作りになったからです。神様は皆さんの苦しみや傷ついた心に責任を感じています。皆さんを壊れやすい存在としてお作りになったからです。その日私は礼拝堂の前の方に行って、聖公会ではこの礼拝堂の前にひざまずくところがあるんですね。で他の方々と同じようにひざまずいて司祭に祈っていただきました。このようなことをしたのは初めてでしたけれども、弱くていいんだ、傷つきやすくていいんだ、大変励まされた思いでした。神様がこの世に救い主を与えたとき、赤ん坊として誕生させたことに大きな意味があります。もう一度このステンドグラスをじっくり見ていただきたいと思います。そこに私たち人間の抱える二つの部位、命の価値とその弱さ、これに改めて気がつかされます。すべての人は神様によって作られた存在として価値を持ちます。冒頭で被災者がすべてのものを失っても強く立つことができたというお話をしました。自分の価値に目覚めた人は強いのです。別な言い方をするならば、自分の尊厳に目覚めた人は強いのです。すべてを失っても強く立つことができるのです。しかし同時に私たちは簡単に傷ついてしまう弱さも抱えています。そして自分の心の内に深くこう閉じ込めた傷、それをどうにかしないと、私たちは人を傷つけ、自分をも傷つけていく傷となってしまいます。400年ほど前に神の愛という言葉が初めて日本語に訳されたとき、その当時愛という言葉は情欲をなどを意味する言葉だったので、訳した人たちは大変困ってしまって、デウス様のご大切というふうに訳したそうです。でこの大切っていう言葉は 日本人にとても親しみやすい言葉だと思います。神様は私たち一人一人を大切に守り、私たちも周りの人や自然を大切にする。これがインマニュエルの誕生の意味であり、私たちの生きる目標ではないでしょうか。お祈りを捧げます。私たちを大切に大切に養い、導いて支えてくださる神様、今日は聖書の御言葉を通して、あなたが私たちを作り、私たちの命に意味を与え、その価値と弱さを受け入れながら、強く周りの人たちを励ましていく、そういうものとして導いてくださることを思います。赤ん坊としてこの世に誕生した救い主が、今も私たちに語りかけます。その二つの部位を受け止めて、あなたの言葉によって生きるものとならせてください。また今日は特に自分が大切に扱われていないと思わされている人たち、世界の難民、アメリカの女性たち、紛争地域で逃げ惑う人たち、家庭内で孤独な子どもたち、あなたがその命に寄り添い、インマニュエルの希望を与え続けてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。